こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。もしも宮中晩餐会に招かれたら、至高のマナー学は。元宮内庁管理部大膳葛司であり、東宮御所の主治も務めた渡辺誠による、宮中晩餐会の作法と舞台裏を案内するマナー食文化書である。2001年に角川ワンテーマ21から刊行された題名通り、読者が宮中から招待状を受け取ったという過程を入り口に、招待への対応、服装、会場での振る舞い、食事、会話に至るまでを追体験的に扱う単なる格式の暗記ではなく、長年にわたり宮中の厨房と接遇の現場に関わった著者の視点から、晩餐会がどのように準備され、なぜ一定の手順が必要になるのかを伝える点に特色がある。現実には招かれる機会がマイナ場を題材にしつつ、正式な会食で相手を尊重し、落ち着いて同席者と時間を共有するための基本を考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、招待状から始める空想晩餐会という実践的な構成、本書の特徴は、宮中晩餐会の規則を項目別に羅列するのでなく、もし招待されたらという仮定に読者を置く構成にある。招待状を受け取った後に何を確認し、どのような準備をし、当日どんな順序で行動するかをたどることで、作法が孤立した知識ではなく、一連の接遇の流れとして理解される。正式な晩餐会では、服装だけ、食器の使い方だけを切り離して覚えても十分ではない。招く側が設けた時間、座席、進行に合わせ、他の出席者に不安や負担を与えないことが求められるからである。著者は非日常的な題材をユーモアを交えて提示し、過度に身構えがちな読者を導く。そのため本書は、宮中の制度を解説する資料であると同時に、未知のフォーマルな場へ入る際の予行演習として機能する。細かな決まりを万能の正解として扱うより、案内を読み、場の進行を観察し、必要なら周囲に習うという基本姿勢を身につけることに価値が置かれている。次に、主賓中心の進行が示す。儀礼における時間配分の原理、宮中の食事は主賓に合わせて進められ、主賓が食べ終えれば、他の出席者が食事の途中であっても皿が下げられることがある。この具体例は、晩餐会の作法が個人の食欲や自分のペースを最優先するものではなく、外交上のもてなしと全体の進行を支える仕組みであることを端的に示している。主賓を中心に時間を整えることには、会の目的を明確にし、多数の参加者と給仕を円滑に動かす意味がある。本書が伝えるのは、急いで食べる技術そのものよりも、食事の場には料理以外の優先事項があるという認識である。正式な会食では、会話、儀礼、給仕のタイミングが相互に関係する。したがって招待客には料理だけに没頭せず、周囲の進行を意識する態度が求められる。この原理は宮中固有の厳格さとして読める一方、結婚披露宴、公式レセプション、仕事上の会食でも応用できる。食卓を共有する目的を理解すれば、形式は単なる窮屈な制約ではなく、参加者全員への配慮を調整する手段として見えてくる。さらに、大皿から自分で取り分けるフランス料理の難しさと配慮。宮中晩餐会の料理は基本的にフランス料理でありながら、各人の前へ一皿ずつ完成品が置かれる一般的なフルコースのイメージとは異なる。料理がテーブルごとの大皿で灯され、出席者自身が取り分ける場合がある点は、本書で印象的に扱われる特徴である。これは食器の扱いに慣れているかを試すためだけの慣習ではない。限られたテーブル空間で料理を次の人へ回し、量を判断し、他の出席者の分を残す行為には、共同性と節度が現れる。自分の皿を満たすことだけを考えれば、食卓全体の均衡は崩れてしまう。著者が厨房出身であるため、料理は単なるマナーの背景ではなく、献立、灯し方、給仕の連携を含むもてなしの中心として捉えられる。読者にとっては珍しい宮中のサービス方式を知る機会であると同時に、料理を取り分ける場面での基本を考える材料にもなる。取り分けは見栄えよく振る舞うための演技ではなく、次の人が自然に食事を続けられるようにする小さな配慮である。本書はその配慮を支える実務の存在にも目を向けさせる。そして、クープ型シャンパングラスに現れる乾杯の視線と節度。本書は宮中で用いられるシャンパングラスが、現代では古風にも見えるクープ型であることにも触れる。ここで重要なのはグラスの流行そのものではなく、乾杯に込められた対人関係の作法である。紹介される説明では、乾杯の際にグラスを上向けるのではなく、相手と視線を合わせることが意識される。乾杯は飲み物を掲げる動作で終わるものではなく、同席者への敬意や祝意を可視化する短いコミュニケーションだからである。こうした細部は、形式的な称号を競うために読むより、儀礼が人と人の距離を整える働きを持つことを理解するために読むべきだろう。目立つ身振りを避け、相手をきちんと認識し、場の一体感を壊さない。 この考え方は会食、祝宴、国際的なレセプションなど様々な乾杯の場面に通じる。本書は宮中という最高度に儀礼化された環境を通し、食器やグラスの選択にも歴史、実用、象徴性が重なっていることを示す。読者は珍しい作法の知識を得るだけでなく、洗練とは派手な書作ではなく、相手への注意を自然に示すことだと理解できる。最後に変化するプロトコルと、固定観念に頼らないマナー理解、宮中のように伝統を重んじる場であっても、プロトコルやマナーは普遍ではない。本書をめぐる読者の受け止めからも、著者の経験を通じて、儀礼が時代や状況に応じて変わりうることを知る価値が指摘されている。この点はマナーを昔からある最速の暗記と捉えないために重要である。服装接遇、国際儀礼、食事の灯し方は、参加者の構成や社会環境、公式行事の目的によって調整される。だからこそ、古い知識を絶対視するより、当日の案内や主催者の指定を優先し、その場の目的を理解することが実践的である。渡辺は宮内庁での経験を背景に、形式の背後には準備する人々の仕事と客を迎える意図があることを伝える。読者は厳格な規範を前に萎縮するのではなく、必要な準備を行い、案内に従い、他者への敬意を保つという基本へ立ち返ることができる。これは宮中晩餐会という特殊な場を扱う本書。日常から遠い好奇心の対象だけで終わらせない視点でもある。マナーの本質を固定的な型ではなく、状況に即した配慮として捉え直す契機になる。結論として、本書は、宮中晩餐会という希少で近寄りがたい場に関心がある読者はもちろん、格式ある会食の空気を具体的に知りたい人、フランス料理のサービスや食文化に興味を持つ人に向く。結婚式、公式行事、仕事上の食事などを前に、催促を覚え損ねることへの不安を抱く読者にも有益である。ただし、即座に使える会話術や現代のレストラン作法だけを簡潔に確認したい場合には、一般的な実用マナー書とは目的が異なる。本書の実用性は、特定の場面の正解を大量に与えることより、招待客として案内を尊重し、進行を読み、同席者へ配慮する視点や養う点にある。同種のマナー本と比べた際、立ち方は90の厨房で実務を担った著者が、食事を出す側の論理にも触れられるところにある。招かれる側の服装や書作だけでなく、料理、給仕、主品を軸にした進行がどのように結びつくかを空想晩餐会という読みやすい枠組みで示す。そのため、異世界のような儀礼を除く読み物として楽しめると同時に、形式の根底にあるもてなしと共同の時間という考え方を学べる。マイナ題材を現実の会食にも通じる観察力へ変えていることが本書の持続的な魅力である。ご支援いただける場合は渡辺誠。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。